はい、おはようございます。本日はですね、10月26日日曜日でございます。本日の天気は雨ですね。雨といってもね、本当パラパラパラと細かいね、水滴の雨が降ってる程度で、傘がなくても歩いて 2,3 分のとこなら問題なくね、歩けるというその程度の雨ですね。なんですが、もう一昨日あたりからね、ずっとこの 雨模様っていうんですかね、の状況になってますね。はい。それでね、今朝ですね、マストドンとブルースカイの方でも投稿したんですけれども、DTM 関連のお話ですね。ついにですね、ブラックフライデーセールの、ビフォーブラックフライデーとかいうね、タイトルで、ネイティブインストゥルメンツのコンタクト8、これのね、半額セールがね、メディアインテグレーションっていうね、皆さんご存知だと思うんですよ、DTM 界隈の人はね。ここのサイトでね、半額セールをね、始めたらしいんですよ。10月の24日の夕方かな、なんかそのぐらいの時間帯からスタートして、でじゃあ終了はいつまでやるのっていう話なんですけれど、終了のそのタイミングというのが未定らしいんですよ。なので、まあ要はメディアインテグレーションの方でね、もうこの辺でいいんじゃねえぐらいの時に止めてしまうと、多分ね、このネイティブインストゥルメンツの方から半額で売っていい個数っていうのが決まっているんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、通常、このコンタクト8、一般の方がね、購入すると15,000何百円だかするんですよ。ね。で、それが半額なんで、7000円台後半って感じですかね。8000円でお釣りが来るというね、そのぐらいの価格帯で、購入できる。あ、ごめんなさい。15,000いくらというのは、コンタクト7とか、その、もともと持ってるユーザーですね。ごめんなさい。アップデート版が15,000何百円。正規の方、正規の販売の価格ですね。いわゆる何も持ってない方は、33,000いくらとか、なんかそのぐらいだったような気がします。すいません。それが、なので、半額セールなので、15,000何百円。で、私みたいにコンタクト7とかを持ってる人はアップデート版で、さらにその半額になるので、15,000いくらが通常の価格帯で、それの半額で7,500、600円ぐらい、というような価格帯で、セールが始まったと、そういう状況なんですよね。でね、このコンタクトのバージョン7からバージョン8に、アップデートした時、去年だったかと思うんですけれども、結構ね、内容が良くなってるんですよね。だから半額セールが始まったら絶対買うぞと私の中で決めていたんですけれども、半額セールをやるとしたら、当然ね、ブラックフライデーセールだろうと私は思い込んでいましたので、当然ね、11月になってからだよねと思っていたら、なんじゃそりゃって話ですよね。ビフォアブラックフライデーってなんだよそれっていうね。本当そういう感じなんですよ。で、おそらくその、ネイティブインストゥルメンツの方から、その、ライセンスのね、数の制限があるはずですので、そうなった時に、じゃあどれから売れるんですかという話ですよね。正規の通常購入版、何も持ってない人が買う3万いくらのものが半額になるタイプか、私みたいにそもそももう全バージョンを持っていてアップデート版で買う人か、あとね、クロスグレード版っていうんですかね。他の似たようななんかソフトを持ってて、それで買いますよっていうのもなんかあるらしいんですけど、それちょっとごめんなさい。いくらだったか覚えてないんですけれど。でね、どれが一番売れるかって考えると、普通に考えて私と同じタイプの人がアップデートね、するはずなんですよ。やっぱり金額安いしね。で、それともう一つ理由があって、コンタクト8の 50% オフ、半額セールって実は今まで一回もね、なかったはずなんですよ。このコンタクト8が登場してからね。今年の夏のサマーセールは、 確かね 30% オフぐらいだったような記憶があるんですよね。なんだ半額じゃないのかよって言って見送ったんですよ。なので私の記憶の中では半額セールって今回初めてのはずなんですよね。もしかしたらごめんなさい、私が知らないだけで他でやっていたのかもしれないんですけれども、多分今回が初だと思います。ですので、ね、半額だったら買おうかっていう人が、というか半額セールになるのを待ってた人っていうのが私みたいに結構な人数がいるんじゃないのかなと、ね、そうすると真っ先になくなるのがこのアップデート版なんじゃないのかなと、まあ私は読んでいるわけなんですけれども、でね、いつ終了するかわからないというね、状況の中で、まあ私的には、私のお財布的にはですね、11月になってから購入したいんですよ。クレジットカードのね、要は締めが末日になってますから、ね、今月ちょっとあまりにもね、いろんなものを買い物をしすぎてますので、まあできればそうしたいんですが、ね、もう待ったなしの状況なので、まあ今日の夜にでもね、ポチろうかなと思ってます。ね。まあ、これでソフトウェア関係のね、DTM のソフトウェア関係はもう今年はこれで、まあ、終了にしたいなと思っておりますけれど、もうこっから先ね、あんまり買い物してると本当にお金なくなっちゃいますんでね。はい。まあ、今、一応そんな感じで、考えております。はい。ね、皆さんどうですかね。DTM って、まあ、ほとんど最近の主流はね、ハードウェアではなくてソフトウェアの方にね、もう何年か前からこうね、シフトしてってますよね。なんですけれども、私はね、やっぱりね、確かに場所を取らない、電源のね、確保しなくてもいい、ケーブルの問題もないって考えると、もう圧倒的にソフトウェア音源の方が、使い勝手はいいと思うんですよ。そういう意味での使い勝手はですね。ただ実際に、じゃあ、音をね、いじるとかなんとかってなった時に、やっぱりね、物理的なそのフェーダーだったりね、ノブだったりを使ってやっぱりいじりたいっていうのがあるのと、あとはそのパソコンを使わなくても使えるような環境にしたいなっていうのが正直あるんですよ。まあ私がね、古い人間だからって言われてしまえばそれまでかもしれないんですけれど、まあ DTM 始めた時がね、まあ元々はね、ローランドの SC55 から始まってね、やってますので、まあ基本的にはあんまりね、音源をいじるっていうあの当時はなかったんですけれども、その後にね、まあちょこちょこ音源、ハードウェア音源をね、買ったりとかしてまして、やっぱりパソコンでこのパラメータいじるっていうのはね、結構めんどくさいんですよね。まあ最近ね、結構便利なガジェットも登場はしているんですけれど、まあそれでもね、やっぱりパソコンでいじるよりかは、ね、シンセサイザー、ハードウェア、のつまみノブをね、いじった方が個人的にはその方がね、分かりやすくていいなと思ってるんですよね。まあ皆さんはどちら派でしょうか。ソフトウェア派なのかハードウェア派なのかね。もしなんかその辺のね、熱い思いがありましたら、ぜひこのポッドキャストのね、ワードサイト、ワードエクスプレスのサイトの方にね、コメントなどいただけますと幸いです。はい、そんなわけで、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。